CD 인포메이션.
それでは賢い消費者になりましょう最終回お届けしていきたいと思います。広報3打3月号に掲載の話題を消費生活センターの相談員さんにまずは分かりやすく解説していただきます。どうぞよろしくお願いします。今日ピックアップしてくださったのは SNS をきっかけとした出会い系サイトにご注意という、このタイトルになっておりますね。皆さんも目にしていらっしゃると思いますが、じゃあ早速事例を私からご紹介したいと思います。SNS に知らない女性から連絡が入り、やり取りを始めたところ、携帯が壊れたと言われて、出会い系サイトに誘導されました。エラーが出てメッセージが見られなかったことから、会員登録や昇格の手続きなど、次々と費用請求されて、11万円支払いました。お金がなくなり親に相談して桜サイト詐欺と気づきましたという、ちょっと桜サイトという聞き慣れないところも出てきましたが、ではどのようにこの方のご相談には回答されたのかご紹介ください。
はい、消費生活センターで、斡旋するということで、はい、可能な限り SNS のサイト内に残っているメールとかやり取りの記録などを保存してくださいと。
はい、
ね、支払いの記録も残しておいてください。
はい、
ね、トラブルの経緯を時系列にまとめた、経緯書というものを作っていただいて、消費生活センターに来てくださいと、相談してくださいというふうに案内して斡旋をさせてもらいました。
はいはい、その後どのように動いていったのかご紹介ください。
はい、その斡旋して結果はですね、その時は幸運なんですけど、事業者が対応してくれて、
そうだったんですか。
ある一定額、全額じゃないですよ、全額じゃないんですけども、8割ぐらいの返金が、得られたという、とてもラッキーな事例でした。
今おっしゃったように幸運だったという、そうです。それは早かったからですか、それとも相手側がもう少しこう、なんていうんですかね、人道的に誠意を見せてくださったということですか。
はい、どちらも言えると思うんですよ。早いというのも大事ですし、でもう相手次第というのもおっしゃる通りということで、本当にラッキーな事例でした。
そうですか。ほとんどそういうことはないという。
なかなか難しい。
なかなか難しい。
ということですね。
そうですか。はい。じゃあ詳しくご紹介していただきましょう。
はい、コミュニケーションのためとか、情報を探していくためとか、自分の交友関係を広げていくためなどの目的で、SNS、いわゆるその Facebook とか Twitter とか、Instagram とか、TikTok とかもありますけど、自分のその活動をこう、PR するようなことをされている方多いと思いますね。で、そういう方がすごく増えてて、全国の消費生活センターに寄せられる SNS に関する相談件数が年々増加しています。2022年度は約6万5000件と過去最高になりました。
そうですか。
で、年代別に見ると、50歳代の相談が12,521件と最も多く、20歳代が約12,000件、40歳代が約11,000件と続いています。これまでは若い人、20歳代が圧倒的に多かったんですけども、初めて50歳代が最多になりました。消費者というのは SNS が幅広い世代で利用されてようになったためというふうに説明されています。
そうですね。
SNS は便利なコミュニケーションツールなんですけども、悪質商法の勧誘手口としても便利なんで、その便利な SNS が悪用されるということが増えています。今回の事例に挙げるような悪質な出会い系サイトは桜サイトと呼ばれていまして、桜事業者に雇われた、桜と呼ばれる人たちが、異性になったり芸能人になったり、社長、弁護士、占い師などいろんなキャラクターに、なりすまして、そして消費者のさまざまな気持ち、 希望とか欲望とかありますよね。その気持ちを利用して、サイトに誘導してメール交換などの有料サービスを利用させて、
はい、
その度に支払いを続けさせるというサイトのことです。
あ、そうなんですね、
はい、
そのサイトの特徴とか問題点もぜひご紹介ください。
はい、課金の仕組みなんですけども、
はい、
メール交換のたびに課金される、いわゆるその都度課金というのが多いです、
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
桜サイト商法では、最初の登録料とか一定期間のメール交換は無料だったりするんですね。
あ、はい、
最初の敷居を低くするために。でその後はサービス料を利用するたびに有料ポイントの購入が必要になってきます。消費者は話が盛り上がってきてメール交換することに抵抗感がなくなってきた段階で、有料ポイントを購入しないと相手と連絡が取れなくなるとなどと言われて、
はい、
ポイントを購入していました。
うん、
消費者はサイトを利用するために、掲示板を見る、メールを送る、メールを読む、
はい、
あと画像を見るなどの費用だけでなく、はい、ランクアップそのクラスのランクアップの費用とか、文字分けしてそれの解除する必要があるという費用であったり、
はい、
個人情報の交換費用などといろんな名目で支払うように指示します。このように都度交換の仕組みとなっているサイトは、
はい、
消費者により多くのサービスを利用させることで、サイト事業者の利益につながります。できるだけ長くやり取りを続けさせて、
はい、
有料ポイントを購入させ続けることがサイト事業者の狙いであると考えられます。
なるほどね、そうですか。桜サイト商法、
はい、
ちょっとこのあたりももう少し詳しくご紹介ください。
はい、桜を認めた、判決、
はい、
裁判所の判決ですね、 あるみたいで、サイト事業者に雇われた桜が、消費者の心の隙間を利用してやり取りを続けさせて高額な被害を生じさせたというふうに、判断されています。
はい、
サイト事業者に雇われた桜は先ほど言ったようにさまざまなキャラクターを演じて、異性に会いたいという気持ちだけでなく、有名人に会いたい、
はい、
相談に乗ってあげたい、
はい、
内職をしたい、
はい、
運気を上げたい、
あ、なるほど
などの消費者の希望や願望の気持ちをうまく利用してサイトへ誘導して支払いを続けさせます。中には何人もの人物が登場してドラマチックに内容が展開するいわゆる劇場型の手口も見られました。
そうですか。
このように出会い系サイトだけではなく、悩みを聞いてという同情型、
ね、そうですね、
であったりお金がもらえるという、利益誘引型みたいな、さまざまな手口で桜が消費者を騙すという詐欺的な桜サイトトラブルがあります。
そうですか、
はい、
でそれになぜ皆さんは気軽にこうパッとお支払いをしてしまうんでしょう。結構簡単にお支払いする方法があるんでしょうか。
そこが一つポイントなんですね、多様な決済方法を、受け入れているというか、対応しているというか、
はい、
で消費者はサイトを利用するために有料ポイントの購入が必要になります。
そうですね、はい、
で自分の持っているお金だったらすぐになくなってしまうかもしれないんですけども、その高額する原因にはサイトに要求されるままに消費者がポイントを簡単に購入し付けられる環境
を仕組みがあるんですか
ということですね、はい、でこれらのサイトの多くは、決済代行会社、あと電子マネー会社、で収納代行、コンビニみたいなところですね、と、連携契約を結んでいて、消費者はポイント購入のために現金取引だけでなく、クレジットカードや電子マネー、コンビニ決済などさまざまな決済方法を選択することができます。
あ、そうなんですね。
でこのため手元に現金がなくても支払いできる、で携帯電話の画面上でもう決済が完了してしまう。
なるほど。
あと匿名で支払うことができる。
そうなんですか。
あと24時間支払いができる
これも、ね、
などという環境が揃っているというふうに言えます。さまざまな決済方法で支払いして気づいたときには今いくつかの支払いがあって、はい、気づいたら高額な被害になってしまったという相談もあります。
今回のご相談者も11万というすごい額ですもんね。
そうですね。で最近ではスマホに遠隔操作アプリ、
はい、遠隔操作アプリ、はい、
スマホの操作で困ったときに、はい、キャリアさんとかに頼んで遠隔操作してもらうときはありますけども、はい、そういうアプリがあってですね、それをインストールさせて、
はい、
でその場でサラ金に入って借金をさせてしまうという事例も見られます。
そうなんですね、
はい、
いろんないわゆる桜サイトを利用といいますか、それを相手側の仕組みを今ちょっと伺いましたけども、そういうところに乗らないためにもぜひアドバイスをお願いしたいと思います。
はい、狙われるのはやっぱりその心のちょっとした隙間、
はい、
だから誰にでも危険があるということを忘れないようにしてください、
はい、
会いたい、悩みを聞いてお金をあげるといった、うん、魅力的な誘いには気づかないところに落とし穴があります。
そうですね、
うまい話には裏があるということは通りです、
はい、
SNS を利用してするためには SNS のリスクを認識して、
はい、
心当たりとない魅力的な誘いや、挑発に絶対に応じないようにしましょう。
そうですね、はい
はい、二つ目はですね、
はい、
SNS 上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう。
ここですね、一番のポイントは
ね
直接会ってないお人柄もわからないというところですからね。
相手が見えないのでね、
はい、
注意が特に必要になりますね、
はい、
で SNS の運営事業者の利用規約には、
はい、
SNS がきっかけでトラブルが発生しても責任を負いませんという旨が定められることがほとんどです。
利用規約でね、
はい
はい、
なんで SNS 上では話の合う知り合いでも、
はい、
本当に信頼できる相手かどうかは分かりません。
そうですね、
お金を払った途端に相手と連絡が取れなくなったこともあり、返金を求めることは困難になります。本当に信用できる相手なのか慎重に判断しましょう。
そうですね、
はい
はい、
3つ目は、
はい、
身分証明書の送付や、
はい、
個人情報の書き込みを安易にしないようにしましょう。
これはね大事ですね。
これ本当大事なんですよ、
ね、
学生証とか運転免許証、
はい、
あとマイナンバーカード、
はい、ああ今そうですね、はい、
などのその身分証明書の情報を SNS で送ってと言われて送ってしまうと、
うん、
後で取り戻すことはできません、
うん、
でその送った結果より大きなトラブルに発展する危険性があります、
はい、
絶対に送らないようにしましょう。
なんかこういう話になってきたらそこでもう怪しいなと思ってもう関わらないようにした方がいいですね。
そうですね、
個人情報なんかくださいなんて言われること自体がね、
うん、普通はないですもんね。
ないですから、はい、
金融機関ですらそんな簡単に個人情報を出せとは言わないですもんね、
はい、そうですはい、大きな何か契約を書類上にするときに面と向かってすることはあったとしてもないですからね。
それはだから怪しいと思って
もうそこで、はい、
断らないといけないということですね、
はい、身分証明書を送ったりとか個人情報の書き込み、ここがもう大きな大きな分かれ目かもしれませんね、うん、
大切ですね、
はい、
それと SNS 上に投稿された情報は拡散すると消去が困難です。
そうですね、
出したものはもう消えないです。個人情報や自分の写真の投稿、身元が分かるような書き込みは安易にしないようにしましょう、
はい、
で中学生とか高校生、未成年の方のトラブルも発生しています、
そうなんですね、うん、
家族でSNS の利用方法を話し合うとともに、
はい、
まあペアレンタルコントロール、
はい、
まあ、親御さんが管理するという機能とか、まあ、見る内容を制限するフィルタリング機能ですね、
はい、
もう活用していきましょう、
今お聞きの方々、ぜひその若い方とか、それからまあお年召した方とか、なかなかこういうことに慣れてない方には、ぜひ身分証明書、個人情報、写真送ってって言われることはもう絶対におかしいから、ここでも止めなさいねってことは、もうちょっとお食事の時とか、ご家族で遊びに行く時なんかでも話題にしていただきたいですね。
そうですね、
はい、
大切だと思います。
はい、
はい、で4つ目ですけども、はい、トラブルになった時はすぐに消費生活センターの方に相談してください。
はい、
トラブルにあったと感じたら、まずは可能な限りサイト内、メールのやり取りとかの記録を保存しておきましょう。
はい、
で支払いの記録も残しておきましょう。
はい、
で経緯をまとめて、すぐに最寄りの消費生活センターや、各地の弁護士会なんかでも相談を受け付けてるんで相談してください。はい、特に金額が高い時はもう弁護士さんに頼んだ方が早い場合があるので。
そうですね。
はい、で今回の相談事例では、サイト運営事業者と交渉、サイト運営自動車が交渉に応じてくれたので、
はい、
センターで斡旋して返金で解決できたのですが、
はい、
交渉に応じない、相手がわからない、などいろんな状況があって、トラブル解決は簡単ではありません。
はい、
経緯を確認させていただいた上で、弁護士やとか、警察などの他機関に相談するように助言したりもしています。できるだけ早くご相談してください。
はい、必ず守秘義務守ってくださいますのでね。
はい、
気になったらもうすぐに素早く動くことが大事ということは、すごく今日お話を伺っても思いましたけども、じゃあ最後にまとめていただけますか。
はい、繰り返しのようなことになるんですけども、
はい、
SNS はとても便利なコミュニケーションツールです。それだけに、危険もいっぱい潜んでいます。
はい、
悪質な事業者はそのちょっとした心の隙間をうまくついてきます。SNS に投稿されている情報を見て話を合わせることぐらいは朝飯前です。
そうでしょうね。
身分証明書を送ってしまうと、それを悪用される恐れがあります。相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう。事前にしっかりと内容を確認して、少しでも違和感があったり、不安感を感じたときは周りの方に相談することも大切です。トラブルになったと思ったときはすぐに消費生活センターに相談してください。
はい、お電話番号などご紹介ください。
はい、三田市消費生活センターの電話番号は 079-559-5059 です。
はい、
相談日は月曜日から金曜日と第2、第4土曜日。受付時間は10時から17時です。場所はキッピンモール6階の三田市まちづくり共同センターの中にありますので、気軽にお越しください。お休みの時は全国共通の消費者ホットライン188、いやいやにお電話していただくと、空いている消費生活相談窓口か、国民生活センターにつながるようになっています。
はい、
何かありましたら気軽に遠慮なく、消費生活センターにご連絡願います。
はい、
今のその消費者ホットライン188についてですけども、はい、ちょうどこの時期入学とか就職とか、転勤とか、
はい、
新たな生活を始められる方が多いと思います。
は
い、
そうですね。
うん、慣れない生活で、いろんな勧誘とかトラブルに巻き込まれる可能性が あって、
はい、
でも慣れないところなんで、どこへ連絡していいかわからない、
そうですね、
いう時があると思うんで、はい、その時はですね、今のこの全国共通の消費者ホットライン188に連絡して、郵便番号を入れてもらうんですね。
188の
後に自分の住んでいる郵便番号を入れてもらうんですね。
はい、
そうすると、お住まいの消費生活センターにつながるんです。
あ、そうですか。
なので、
はいはい、
そこに連絡かけていただいたら、慣れないところ行っても、
188
で、
はい、
相談できると。
あ、
いうことを覚えておいてほしいなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。まずは前半、相談員の村上陽一さんに SNS きっかけとした出会い系サイトにご注意のお話いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは後半の方に移る前に、もう一度お電話番号をご紹介をしておきましょう。三田市消費生活センターの電話番号です。079-559-5059、079-559-5059です。キッピーモール6階にあります。直接お出かけになられても結構です。月曜日から金曜日、そして第2第4土曜日、朝10時から夕方5時までとなっています。特にね、春休みに入ってきて、それぞれにご自身でお一人で、ちょっとなんかトラブルになったみたい、どうしようかと思われたら、まずはお電話で相談してみられるのはいいんじゃないでしょうか。079-559-5059となります。それでは後半お入りいただきました小寺さんには、入学就職など新生活のスタートで気をつけてほしい消費者トラブルについてお話をいただきます。今回この時期ですので、このピックアップされたテーマはピンときますけれども、もう少しご紹介いただけますか。
はい、3月は、新大学生や新社会人などが、一人暮らしを始める時期です。
そうですね、
初めての一人暮らしでは、若者がこれまでの経験したことのない、様々な契約を自分自身でする事になり、
そうですね、
中には複雑な契約や、高額な契約もあります。2022年4月から成年年齢引き下げられており、はい、18歳19歳の若者も、大人として契約することになりました。
そうでしたね。
そこで今回は新生活のスタートでつまずかないよう、初めての一人暮らしで、気をつけてほしい、消費者トラブルについてお話していきたいと思います。
はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、最初にですね、原状回復というのを、借りていたお部屋の傷や汚れについて貸し主側から示された修繕の範囲、それから金額に納得できない賃貸住宅から出ていくときの原状回復費用の負担に関するトラブル、注意点をご紹介いただけますか。
はい、借りていた部屋の傷や、汚れに関し、貸し主側から、示された修繕の範囲や金額に、納得できないなど、賃貸住宅からの退去するときの、原状回復の費用の負担のに関するトラブルを防ぐために、注意していただくことについて、4つほどあります。
はい、
1つ目が、契約前に契約書類の記載内容をよく確認してください。
はい、
2つ目が、入居時には、賃貸物件の現在の状況をよく確認し、記録してに残しておくことが大事です。
はい、今は写真が撮りやすいですから、写真で撮るというのもいい方法でしょうね。
そうですね。はい、
はい
はい、で3つ目としまして、入居中には、トラブルが起きたら、すぐにですね、貸し主に相談しましょう。
はい、
で4つ目としまして、退去時には清算内容をよく確認し、納得できない点は貸し主側に説明を求めるようにいたしましょう。
はい、分かりました。はい、では次に、引っ越しや不用品回収などの引っ越し関連トラブルについてもご紹介ください。
はい、引っ越しや不用品などの引っ越し関連トラブルに関し、注意していただくことについて、お話していきます。
はい、
まずは移住地の、市区町村の不用品回収ルールを確認してください。
これ大事ですね。はい、
で市区町村が提供する窓口に処分するを、依頼する場合は、日にちに、余裕を持って連絡してください。で市区町村の一般廃棄物処理業の、許可や委託を受けていない事業者に依頼することは、極力避けてください。
はい、
で当日は作業前に、改めて料金や作業内容を確認し、納得できない場合はきっぱり、断りましょう。もしも作業中や作業終了後に事前に聞いていない、高額な料金を請求された場合は、後日納得した金額で支払う意思を示した上で、その場では絶対に支払えないように断ってください。
あ、その場では支払わないでという、はい、なかなかちょっと勇気がいりますけれども、分かりました。では続いて、新生活に狙った訪問販売トラブルもあるでしょうから、ご紹介ください。
はい、それでは、新生活を狙った訪問トラブルについて、注意していただくことについてお話していきたいと思います。
はい、
新居に引っ越しした直後に荷解きや手続きなど忙しくて、また新しい生活不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断が、できなくなる場合があります。突然の訪問を受けて勧誘されても、事業者の話を鵜呑みにせず、その場で、契約をしないようにしましょう。少しでも疑問に感じたり不審に思ったら管理会社などに、確認しましょう。
はい、これは私の母の例ですけども、やっぱり引っ越してほっとした瞬間に、このマンションではこういう設備をつけていいですよっていう、ディスポーザーっていうんですかね、ゴミをこう砕いて流していくっていう契約をついついその場でしてしまいがちですけども、今日だけがキャンペーンですと言われるその誘い文句が多いんですよね。だからそれは管理会社に確認をするという、これをしっかり思っておかないといけないですね。はい、わかりました。
で、また検針票には契約者の個人情報だけでなく、電力契約の切り替えに必要な顧客番号などが記載されており、それらの情報が分かれれば、電力契約の手続きができてしまいます。検診票を見せと言われても絶対に見せないようにしてください。
検診票ですね、ついなんか気軽に見せてしまいがちですけど、しっかりと個人情報が入ってるわけですね。はい、わかりました。
で、事業者から訪問を受けて契約した場合、法定の契約書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリングオフができます。
はい、これはいつもおっしゃってくださってますね。同じ曜日までが大丈夫、1週間後のということで覚えておきましょう。では最後に、この新生活で気をつけたい儲け話のトラブルもあるようですね。
はい、で、儲け話についてトラブルに関して、注意していただくことについて、いくつかをご紹介いたします。投資や副業などの契約をする際、儲かるから借金は返せると言われても、不確実な話ですし、借金を返せる保証などどこにもありません。初期費用の回収見込みなどがないのに、借金を抱えることは極めてリスクの高い行為となります。みんな借りている、すぐにお金は取り返せるなど言われても鵜呑みにせず、借金はしてまで投資や副業などのために、お金を、支払うことはやめておきましょう。お金がない、高額で支払えないなどと答えると、借りれればいいなどと、貸金業者から借金をするよう持ちかけられたり、クレジット契約などを進めたりして、強引に契約をさせる場合があります。断りにくくても望まない契約ならいりません、やめますときっぱり断ってください。
この言葉が大切だということは、この賢い消費者になりましょうの時にも常々言っていらっしゃいましたね。ついつい綺麗な日本語で結構ですと言いがちですが、それは両方に取れる、結構とかいいですねというふうに取られる場合もあるので、いりません、やめます、しませんというふうにきっぱり断るのが大事ということですね。はい、わかりました。では最後にまとめていただけますか。
はい、令和5年は、還付金詐欺、架空請求詐欺などの、特殊詐欺被害が県内過去最多となる、認知件数は1224件発生しております。三田市消費生活センターでは、悪徳商法、契約トラブル、多重債務、製品事故など消費生活に関する、相談をお聞きしております。また市内で発生している消費トラブルの情報や悪質商法への対策についても、さまざまな事例をホームページに掲載しております。地域での啓発、注意喚起のため資料や情報が欲しいという、ご要望をお答えしますので、ぜひお気軽にご相談ください。三田市、駅前キッピーモール6階まちづくり共同センターの中にあります。相談、電話番号は 079-559-5059 です。相談日は月曜から金曜日および第2第4土曜日、相談受付時間は10時から17時となっております。
はい、ありがとうございました。後半は消費生活センターの小寺武さんに、入学、就職など新生活のスタートで気をつけてほしい消費者トラブルについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報3連に掲載の話題、またタイムリーな情報を伺ってまいりました。今回で最終回となりますが、またタイムリーな話題などお話をお届けしていきたいと思っております。なお本日の放送は明日の朝までにはハニー FM のホームページ、 Spotify などでお聞きいただけます。